幸せになるラジオ、
ラジオ日本、そして FBC ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。メリークリスマス。皆さん、どんなクリスマスをお過ごしでしょうか。僕はね、クリスマス、その日はクリスマスじゃなくなってるんです。奥さんの誕生日です。だから我々はクリスマスを全部前倒しして、16日にクリスマスディナーを食べました。24日の夜にクリスマスディナーをやればいいじゃんって思われると思うんですけど、24日は奥さんのお母様の誕生日なんで、そっちも取られちゃったんですよ。だからまあ、スケジュールは乱れまくりですけど、クリスマスの心は我々ハーラン家を大事にしようかなとしてます。皆さんはいつ過ごしても構いませんから、メリークリスマスをぜひお迎えください。さて、先月のゲストは AKB48 の坂川日向さんでしたね。メッセージたくさん届いてます。越前市のセリナさんからは、坂川さんが出ているドラマ初めての輝きを見て、新鮮で愛らしくて心をがっちりつかまりました。スイカゲーム、我が家でもハマっていて親近感増しました。これからも応援します。市川市のラジオネームカニカンも好きさんからは、月に一度番組楽しみにしています。ありがとうございます。東尋坊行ったことないですが、サスペンス映画やドラマで訪れた感満載の場所になりつつあります。かっこ悪い。そうなんですよね。なんか毎回毎回あちこちから、手紙をいただきますけど、嬉しいですよね。やりがいを感じる瞬間です。ありがとうございます。さて、今夜、今年最後も幸せな気持ちをお裾分けしていただきましょう。日本で一番幸せな場所、幸福のナンバーワンを5連覇中の福井県。その福井県にゆかりのあるゲストをお迎えして、人生を幸せにするヒントを伺ってまいります。今夜のゲストは直木賞受賞作家、歴史小説時代小説家の今村翔吾さんです。福井とはいろいろとご縁がありまして、いろんな話を伺ってまいりたいと思います。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています、幸せになるラジオ。ここからはゲストとハッピートーク。今夜はリモートでのご登場です。ゲストは歴史小説時代小説家の今村翔吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今村です。
リモートということは、今日はどちらからですか？
今日は滋賀県の大津市にいますね。福井県の隣です。
ありがとうございます。ニア福井で。
ニア福井で、はい。
今あの滋賀在住ですよね？
そうです。
書斎的なところにいらっしゃいますね、
はい、そうですね、はい。
これが仕事部屋ですか？
そうです、仕事を普段ここで執筆してます。
いいですね、はい。そんな今村さんなんですけど、早速プロフィールから参っていいですか？
はい、
1984年京都府生まれ、現在は滋賀県在住で、ダンスインストラクターですね、元々は。
そうなんですよね、はい。
で、作曲家、森山市埋蔵文化財調査員を経て作家デビューを果たしました。作家デビューは何歳ぐらいですか？
32歳です。
おお、なんかちょっと遅咲きな気がしますね。
そうですね、作家としてはちょっと遅咲きかもしれないですね。けど歴史作家の平均デビュー年数は実は50歳なんですよ。
じゃあ早咲きじゃないですか。
そうなんです、うちのジャンルでは超若手です。
あ、そうなんだ。
はい、そうなんですよ、はい。
で、デビューから5年で2022年、はい、作用の盾で第166回直木賞を受賞しました。これはどうなんですか、やっぱり5年で早い方ですか？
そうですね、自分で言うのなんですけど早い方です、かなり。ありがたいです。
僕はあまり直木賞の傾向とか分かってないんですけど、うん、
はい、
歴史小説とか多いんですか、直木賞さんか？
歴史小説は実は強いジャンルですね。特にここ5年は結構歴史小説、旋風ぐらい歴史小説が圧倒してますね。
あ、そうなんだ、
はい。
なんでだと思いますか？
まあ、やっぱりそうですね、現代に比べて過去に舞台を置く方がむしろ核心につくことが言えたりとかする傾向があって、うんうんうん、それが文学的な多重構造を生む傾向が多いのかなっていうふうには予想してますね。
ほう、
うん、
直木賞作家なんだろうね、 M1 優勝芸人みたいな、もう生涯つく肩書きとして羨ましい限りなんですけど、うん、で直木賞作家っていうこの、まあ、紹介の仕方されると思うんですけど、
はい、
それ大丈夫なんですか、なんか勝手にみんな使わせてもらってるんですけどいいんですかね、は
い、いやいいんですけど、あの多分これも修行やと思ってて、多分東野圭吾さんとかって直木賞作家ですけど、
はい、
直木賞作家東野圭吾って呼ばないじゃないですか誰も、はい、
そうなんですね、
そうなんですよ、だから、まあ、僕はこの直木賞作家の肩書きが取れるような作家にならないとダメやなと思ってます。
なるほど、
はい、
むしろ今村翔吾さんでおなじみの直木賞って
そうですね
言われるようになれたよね、
そうですね、はい、こっからこの修行が多分長いなと思ってます、
うん、あ、それいいところつきましたね、でも目標として素晴らしいですね、
ありがとうございます、うん、はい、
で、最近はですね書店も経営されまして、はい、大阪に続いて今月佐賀にも2軒目をオープンされましたと、
はい、はい、しました、
でもあの本当に僕、
うん、
スイスイ呼んでしまったんですけど、ダンスインストラクター作曲家っていうこの経歴もすごくないですか、
はい、全く違うとこにいましたよね、もともとね、
え、何系ですか、
本当にいろいろ教えてました、あの子供たちにジャズとかヒップホップとかも教えてたし、ただあの、ま、僕の場合は家がダンス教室を経営してる会社やったんですね、家業が、
へー、
なので僕自身は正直ダンスそんな上手くもないですし、そんなに好きでもなかったけど、まあ、家のことだからって感じでやってました。
なるほど、で聞く情報によりますと、このダンス関連で、
はい、
あの、はい、我が福井県に初めて縁を持ったということですね。
そうなんですよ、僕福井県の教室を担当してて5年間通ってましたね。
あ、そのお家が、あの、あちこちに教室を開いてたんですね。
そうです、近畿と近畿の周辺にあって、僕が滋賀県、岐阜県、福井県の担当でしたね、はい、
いいね、福井市内ですか、
これがね、福井市内じゃなくて鯖江市内
です、ね、鯖江、まあまあ、はい、少し行きやすい駅前ですか、
駅からちょっとだけ離れてましたね、
はい、でどれぐらいのペースで福井行かれてたんですか、
週1回は確実に行ってましたね、
あそうなんだ、
はい、
で福井の子供にダンスを教えたりして、
はい、あと福井のフェニックス祭りに子供たちを出場させたりとか、
あ、いいですね、
はい、そんなんしてましたね、
福井祭り、あの福井のそれこそ復活を祝う祭りですね、
はい、そうですね、はい、
福井じゃ結構定期的に何年もあのかけて通ってましたけど、うん、どんなイメージを持ってましたか、は
い、いやこれね、ネガティブなこと言う意味じゃなくてですけど、やっぱり雪がすごいなって思いました、本当に
そっか、
ただなんかけど僕それってマイナスなことだけじゃなくて、そことの付き合い方をやっぱ福井の方はよくよく知ってはるなっていうのが一つと、やっぱりこうそういうふうに雪がすごかった時代に、例えば鯖江でいうとメガネ産業とかも家でできるからってことで発達したんで、
うんうん、
多分地域の特性に合わせてこう成長してきてるっていう意味で独自の文化ができたのかなと思いますね。
お
うん、
まあ僕もあの多分気候が寒いからこそ人があったかいかなっていうちょっと持論を持ってますけど、
いやまあけど分かります、春が来た時の喜び方とか、うんっていうのもやっぱ福井の方の方がむしろなんだろう、自然に対して感謝とか強いなって感じはしますね。
そうなんですね、解放されたって感じですね。
そうです、そうです。
であの福井 の, あの、はい、舞台を使ってなんか小説も書かれてるんですけど、
そうです、西洋の盾とか、その直木賞の西洋の盾はオープニングは福井の一条谷がスタートです、は
い、ね、いきなり一条谷が焼かれるシーンから始まり、
はい、そうです、そうです、
そっから逃げた小僧が主人公になるんですね。
そうなんです、だから主人公は福井人ですね。
ね、ありがたい、はい、福井人が直木賞を取ってるんですよこれが。
そう、そうです
で、なぜ一条谷にしたんですか。
一条谷ってあの守備力を捨てて、まあ、捨ててって言えば完全に捨てたわけじゃないんですけど、うん、文化に降ってきたんですよね、
はい、
それはどっちかっていうと国力が高かったからなんですよ、うんうんうん、それまでの。ただ一気に、まあ、坂を下るように崩れてしまったのも一条谷の特徴で、だからそういう意味で言うと今の、まあ、ちょっと硬い話になるかもしれないですけど、文化であったりとか国防とかっていうことで象徴的な、まあ、町はどこかなと思った時に 一条谷がパッと思い浮かんだんですよね。
なるほど
うん、
ね。
そこら辺を示唆するには、はい。
本の中にもあるんですけど、100年もの平和があったから、少し一条谷の民も武士も平和ボ
は
ケ
い。
してましたか？
そうです。一度たりとも攻め込ませなかったぐらい国力があったわけですよね、当時は。
朝倉家に。
ただ織田信長っていう、まあ言うたら破壊者というか革命者の登場が全てを狂わしたと言えるんじゃないかもしれないですね。
一条谷を舞台にするにはやっぱりそこに足を運んで、
そうで
その
す。
地形とか地理関係とか自分の目で確認されたんですか？
そうですね。やっぱり自分で目で見る。で、もちろん今は、例えばインターネット上でも結構調べられるんですけど、最後、匂いとか、温度感とか、
ほう
そういうの
ほうほう。
は、やっぱ現地に行った強みっていうのがありますよね。
なるほどね。森のしげみとかに触れてるんだけど、あ、ここ歩いてるなと、僕も結構その辺散策してるから分かったんですよ。もうリアルに描写してるねと感じましたね。
やっぱそこの一歩が微妙な差になって読者は偽物かどうか分かるんで、やっぱり自分の目で見て、匂って聞いてっていうことをしないとダメかなと思います。
なるほど。ちなみに当時の街が今再現されてるんですけど、再現されてからも行かれてるんですか？
一回行きましたね。
どう思います？
まあ多分あんな感じやったんやと思います、本当に。けどね、変な話、前までは今、あんな都がもっと大きかったと思うんですけど、あったって思えない場所にあんなんがあったっていうのが、やっぱロマン感じますよね。
本当ですよね。僕は福井県に住んでた、まあ30年近く前の話なんですけど、一条谷のその再現復元は全くなく、田んぼに石が置いてあるだけで、ここにすげえ大都会だったっていう、話を聞いても、うっそーと思ったんだけど、最近は少しは想像できるようになってきたんですね。
だけど、一条谷って日本の中でもかなり水準の高い都市やったんで、多分
おうおう。
ベスト5には入ってました、確実に当時。
そうなんですよね。福井の力半端なかったんですよね。
半端なかったですね。
ねえ、織田の野郎があん
織
なこ
田
と
の
し
野
な
郎
き
が。
ゃ。
そうです。
いいね。もうますますお話聞きたくなりましたけど、一旦ここで今村さんが幸せを感じる一曲を聞いた後、もう一つの本についてぜひ話させていただきたいと思います。では、どの曲にしましょうか？
マイ・ファースト・ストーリーさんの「アイ・マ・メス」が好きなんですけど、これパックンさんに呼んでもらいたいんですよ、かっこよく。
じゃあ曲紹介いきますよ。それではお聴きください。My first story day, I'm a mess. パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています。幸せになるラジオ。今夜はリモートでご登場です。歴史小説、時代小説家の今村翔吾さんです。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお送りしているのは My First Story の I'm a Mess ですが、これ今村さんにとってどういう曲ですか？
僕、執筆の時にずっと何かしらの音楽聴いてるんですよね。
ああ、そうなんだ。
キャラクターごととか小説ごとに分けて切り替えてるんですけど、これ
へえ。
結構今僕が書いてる「戦神」っていう作品でヘビーローテーションな曲です。
I'm a mess、 めちゃくちゃな状態ですっていう話なんだけど、そんなストーリーですか？
めちゃくちゃな状態、292人の武士たちが戦い合うっていうストーリーです。
え？何それ？
福井人も出てますよ。全部明治時代に、まあ言うたら武士やめろって言われた292人たちが京都に集まって戦うみたいな、バトルロワイヤルみたいな。
なるほど。フィクションですよね。
フィクションです、フィクシ
ああ、
ョンで
OKOK。
す。はい。
面白そうですね。
はい。
こういうなんか歴史好きな方は、小説で自分の好きなこう歴史的な人物がやったかどうか分かんないような妄想に挑戦する
はい。
姿も絶対応援したくなるよね。
そうなんですよね。むしろ、それこそが歴史学者じゃなくて小説家のいいところかなって感じですね。
例えば歴史小説を書いてて、でその歴史好きな読者から「違う違う！」ってツッコミが入らないですか？
まあ、そういうタイプの、いわゆる歴史に結構大河ドラマみたいに寄り添ったタイプと、水戸黄門とかみたいに結構フィクション性が多いジャンルもあるんで、そっち側は特にあんま気にしなくていいです。
ああ、そうなんですね。ああ、よかったです。で、どっちかというと今村さんは後者の方ですか？
僕ね、西洋の盾、両方やる珍しいタイプです
おお、そうなんですね。
ね。
西洋の
盾
盾は
がどっちかと
前
いうと歴
者。
史的な方
なるほど。
で、さっき言ったようなちょっとはちゃめちゃな話は、水戸黄門タイプですね。
なるほどね。 そんな今村さんの最新作というのは、はい、12月6日に PHP 研究所から出られました、はい、戦国武将伝西日本編と東日本編、はい、これ同時発売ですよね、
はい、そうですそうです。はい、47本のショートショートの短い小説を各県ごとに武将を取り上げて書いたっていう、うん、まあ大変でしたわ
やっぱり47というのは全県をカバーしてるところ、
はい、
全
都道府県カバーしてる、はい、
でも
そうなんです。
当時は都道府県っていう分け方じゃなかったでしょ。
そうです、旧国名なんで本当は60ちょっとあります。
あ、ちょっとずるしたね
はい、ずるしましたバレた。
ちょっと仕事省きましたね。
そこに突っ込まれたのはパックンが初めてですね
そうまあまあまあ
すごいな
でも、はい、我が福井嶺南嶺北に分かれてた時代なんですけど、
はい、
これも一条谷の話になりましたね、うん、
そうですね、一条谷、本当なんで福井でこいつ選んだんやって言われたこともあるんですけど僕富田長重っていう、まあ、武将なんですけど、はい、僕ね好きなんですよね、こいつが。なんだろう、
この人は実存した人ですね。
はい、実は1500人で3万人とか倒しちゃうんですよね。これ本当なんですか。これ史実で記録に残ってるんですよね、だからね、なんかザ戦国武将っていう感じで、うんうん、僕はこういうタイプが戦国の侍の一つの典型だと思ってて、どうしても書きたかったんですよね。
まあこれもあまりネタバラしたくないんだけど、
はい、
もうすごい数の人、その戦一つだけじゃなくて、一、うん、人撃ったらじゃあ次撃とうぜってい う,
そ う, そ う, そ う, そう
連続殺人鬼にちょっと近い存在になりますね。
そうなんかバーサーカーっていうなんか感じかなっていう感じなんですよね。だけど
これも事実ですか。
これも事実です。
すげえな。
で敵も味方も関係なく片っ端から撃っていく、しかもそれができちゃうっていうい
や途中こいつ大丈夫かとやっぱり思い始めました、読んでて。
うん、だから朝倉家って最後のなんか軟弱なイメージが多いんですけど、うん、こんなやつもいたよっていうことをやっぱ見せたいなっていうのと、実はこいつが戦国武将ザなんじゃないって思いが結構あるんですよね。
おお、そうなんだ。
うん、
まあこれは絶対バラさないでおきますけど、最後にちょっとオチがありますよね。オチっていうか、
ありますあります、
ひねりが。これも事実ですか。
これもそうなんですよ。そうなんですよ。あれも事実なんですよ。だからね、
これは本当に読んでるの楽しみなんですけど、ちょっと信じがたいぐらいのひねりですね。
だから僕逆に言うと、事実から逆算して物語を二人で描いて、主人公と主人公以外を描いていきましたね。
そうなんだ。
はい。
本当に大変面白かったので、はい、みんなにぜひ読んでいただきたいと思います。さあそんな今村さんなんですけど、
はい、
歴史小説家としてはもちろん、うん、大活躍中なんですけど、その他に、まあいろんなプロデュースとかもされてるらしいですね。例えばですね、47都道府県回りきるまで帰りませんと題しまして、118泊119日の旅をしていたそうですね。
そうですね、その間学校と書店と図書館とかご要望のあったとこ全部、まあ、ボランティアで巡るっていうのをやりました、うん、
へ
え。約300箇所ぐらい行きましたね。
そうなんだ。僕旅大好きだし、旅番組とかのおかげで、はい、まあ全47都道府県は多分10周ぐらいしてるんですけど、はい、一気にやってしまうと思い出が全部ぐちゃぐちゃになるんじゃないかなとちょっと心配なんですよ。くっきり覚えてますか。
覚えてますね。なんだろう、逆につながる喜びみたいなのもあって、
そうなんだ。
県で一応は区切ってるけど、例えば同じ県でも全然嶺北嶺南が違うたりするように、うんうんうん、嶺南やったらもう関西との感覚がどっちかと近い感じでとか、こういうちょっとした地域ごとの移り変わりもすごく分かりやすかったですね。
おお、そうなんだ。福井人はどんなイメージですか。
なんで関西と人ちょっとしか変わらないのにこんなに喋り方とか違うんやろって思うぐらい違いますよね、嶺北の人。違いますね。うん、最初の話に全部帰結するかな。あったかいし、なんだろう、ずっと一回仲良くなったらずっと末永く付き合ってくださるのが福井の方かなっていう感じはしますね。
その通りですよ。僕は30年前に知り合った友達はもちろん、途中で新しくできた友達は もうずっと生涯の友達だなと感じますよ。年に 2,3 回だけでも飲みに行ったりすると、なんだろう、ブランクを感じさせない。
はい、そうですね。
そういう人ですよね。
僕も5年ぶりに教え子とかと会ったりしても、結構平気で、すぐその時に戻れますよね。
へー、
福井の後輩。
いいね。その福井の中でお好きな場所とかあるんですか、気に入ってるところ。
まあ、場所で言うとさっき言った一条谷とか永平寺とかが好きかな。僕はすごく。
いいね。
あと僕ね、これも番組じゃないくてずっと言ってるのは、蕎麦は福井が一番うまいって僕言ってるんですよ。
間違いないです、間違いない、う
ん、蕎麦はごめんやけど自慢するとかいっぱいあるけれど、僕の好み的には福井が一番です。
客観的に見て福井が世界一です。
あー、蕎麦本当うまいよね。まあ、絶対食べたくなるんですよ、まあ、あれ福井行ったら
ね。ちゃんとコシがあって香ばしくて、
うん、そうなんですよ。
ピリ辛大根は
かけ、添えます添えます、結構たっぷりいきます。
いいね。もうほぼ福井人じゃないですか。言うのを忘れました、さっきの、全国の旅に、
はい、
テーマ曲もつけましたね。
そうなんですよね。
これは僕、今村さんが書いたんですよ。
作詞は僕ですね。
すごいね。
作曲はね、僕のね、同じ全く同級生というか幼馴染が、うん、実は有名な山田龍平っていうんですけど、ほうほう、作曲家になってて、アニメとかアイドルとかの曲では結構な、
へ
ー、もう本当にプロでやってるやつがいるんですけど、せっかくやったら作ろうやって言ってくれたんでなんかまあノリで作りました。
そうなんだ。
はい。
いや、今村さんの人徳も半端ないと思うんですよ。僕初めてお会いするんですけど、すごく笑顔も素敵ですし、笑い声も楽しいし、なんか場を明るくする魅力的な男です。
ありがとうございます
ねえ、なんかコラボしたくなる、その幼馴染の気持ちよくわかりますね。じゃあ最後にお聞きしますけど、
はい、
今村さんにとって幸せを感じる瞬間とか何でしょう。
僕はね、すっごいいい格好してるみたいやけど、もちろんちょっと人並みに美味しいご飯食べたいとかいい服着たいとかも若干あるんだけど、やっぱり僕はね、この本屋作ったりとかして結構喜んでもらえるのが一番幸せですね。
あ、
なんか行き着くところ、人間の幸せってそういうとこのルートにあるんじゃないかなって僕は思ってて、仕事もずっとそうしていきたいなって思いがありますね。
いいね。いや、今村さんの永遠に話せるんですけど、残念ながら時間となりました。
いや、はい、
最後にもう一度言いますけど、戦国武将伝西日本編と東日本編、うん、PHP 研究所から発売中です。ぜひ皆さんお読みになってください。ということで、今夜のゲストは歴史小説時代小説家の今村翔吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いしましょう。
また
さて、ここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回は若狭フグセットです。若狭フグとは若狭湾で養殖されたブランドフグです。福井県はフグの養殖地で最も北に位置しており、身がギュッと引き締まり、旨味を十分に蓄えています。その若狭フグをテッサ、フグチリ用の骨付き身、指引き皮、ヒレなど 4,5 人分をセットにして1名様にプレゼントします。うわ、フグパーティーができるんじゃないですか、これで。いいね。プレゼントのご応募はメールでお願いします。お名前、住所、番組の感想、そしてキーワードも書いて送ってください。今回のキーワードは、今回のゲスト、今村さんが福井で一番お好きな食べ物、福井の〇〇が日本一だと熱く語ってたあのものです。まもなく年越しですし、多分召し上がる方多いでしょう。あれです。書いて送ってください。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp happy@jorf.co.jp です。締め切りは来年1月10日まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。そして現在、東急プラザ渋谷もしも食堂にて、音楽界きってのグルメ通、ホフディラン小宮山雄飛さんプロデュースによる福井超グルメフェアを開催中です。定番の越前そば、ソースカツ丼、ボルガライスはもちろんのこと、甘エビやヘシコ、 古代の笹漬けなど、お食事にもお酒にも合うメニューを取り揃えました。いや、よだれが出ますね、これ読み上げるだけでも。福井の美味しいを楽しめる福井超グルメフェアは、 JR 渋谷駅西口すぐの東急プラザ渋谷6階もしも食堂にて来年1月31日まで開催中です。ぜひ足を運んでください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ、今夜のゲストは歴史小説時代小説家の今村翔吾さんでした。めっちゃ楽しかったですね、話してて。僕はあまり歴史に詳しくないんですけど、自分のイマジネーションを生かしてものすごくこうリアルに感じさせてくれる、なんか生き生きと生きてるなと感じました。まあ英語で言うと He enjoys the past and the present as well。 彼は過去も現在もフルに生きてる、楽しんでるなと感じました。皆さんからの感想もぜひ聞かせていただきたいです。他にもあなたが感じた幸せ、福井のおすすめスポットなどなど、何でもいいからメッセージをたくさん送ってくださいね。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp happy@jorf.co.jp です。プレゼントの応募もこちらからどうぞ。今回はフグですよ。ということで、残念ながらそろそろお別れの時間となってまいりました。次お会いする日まで、ぜひ幸せな時間をお過ごしください。幸せになるラジオ、お相手はパトリック・ハーランでした。それではまた来月、来年お会いしましょう。皆さん、良いお年をお迎えください。That's it for this time. We will see you next time. Have a very happy new year! 幸せになるラジオ。この番組は福井県がお送りしました。